今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の19章1節から10節です。ルカによる福音書の19章1節から10節、はじめに4節までをお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。そこにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたがこの朝もこの早朝も私たちの前を通り過ぎようとしておられる、そこを私たちはイチジクグワの木に登り、あなたを見ようと、あなたを求めて群衆をかき分けて、それでもあなたを求めてやってきたこのザーカイのように、我らは御前に進み出ております。どうかあなたがこの一人一人に、この早朝にあなたを求めてやってきし、この一人一人にあなたが声をかけてください。名前を呼んでください。そして私たちの中に入ってきてください。どうかこの語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。これから全てがただあなたの支配の御手のうちにあり、我らがあなたの命の言葉をいただき尽くし、そして私たちがあなたに養われ、あなたに潤され、そしてあなたと共なる喜びに扱い尽くすことができる恵みを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんは、皆さんのうちにイエス様は宿っていただきたいでしょうか。皆さんがイエス様の御言葉をですね、このザーカイのように求めるならば、イエス様ご自身の方が皆さんのところに来てくださり、そして皆さんの名前を呼んでくださり、皆さんの、ね、その宿の中に入ってきて泊まってくださって、そして皆さんの主人となってくださいます。ここにおいてイエス様はエリコという町を、ね、お通りになろうとしました。イエス様はまっすぐ十字架の道を歩まれて、いよいよその十字架が、ね、近いことを、悟られ、そしてまっすぐに顔をエルサレムへと向けて歩んでおられたんですけども、その途中エリコの町に入られました。エリコは、ね、ずっと昔ヨシアの時代、邪悪な町として、ね、この、イスラエルの民族がまずこのカナンの地に入っていく上で最初の障害となる町でした。そしてエリコの町の人々はイエス様に対してね、まあ、当時はイエシュア、ヨシアだったんですけども、その神の民に対してはもう固く扉を閉じて徹底抗戦の構えを見せた、ね、もっともその中においても、エリコの町の中においても、ヨシアの軍隊を迎え入れるラハブという女性がいたんですけども、彼女はその神のための言うことを受け入れて、そして赤い印を自分の家のところに掲げて救いを得ました。世の中はエリコの町によく似ております。邪悪で満ちております。しかしその中においても、神の国の訪れが近づいてきたのを聞いて悟って、そしてそれを信じて受け入れるならば、その御言葉に記されていることを、ね、守り行うなら、赤い印、イエス・キリストが十字架上で泣かされた赤い血潮、これを私たちの、ね、家の扉のところに構えと門中に塗るならば、それならば滅びの災いは起こらないんです。そして 神の国からの使いが迎えに来てくれて、安全なところへと、ね、新しい世代へと導かれていくんです。そうして、ね、このエリコの町、成り立っているんですけども、イエス様はエリコの町に入っていきました。大勢の群衆がおりました。でイエスという、ね、お方もう当時は、ね、有名人です。有名な預言者として、有名だったんですけども、ある人は、ね、有名な預言者として、ある人はただ印奇跡を行う不思議な人として、ね、見ておりました。しかしある人々は、このイエス様は私の人生を作り変えてくださるお方だ、癒してくださるお方だと信じて、このイエス様のところに行こうと、ね、見ようとしていきました。ザーカイという人がそうでした。ザーカイ、彼は主税人の頭で金持ちであったと書いてありますね。主税人、当時はとても嫌われる人たちでした、ね。ローマ帝国の、まあ、犬として見られておりました、ね。当時イスラエルはローマ帝国の支配下にあって、ね、もう汚れたそんな異邦の民の支配下にあることが、当時の人たちのプライドは、ね、許さなかったんです。ですから、ね、このローマの、ね、犬手先、ローマに税金を納める手助けをする、ね、でしかも、ね、金持ち、あまり好かれない性質があるようです。そしてザーカイはその主税人の頭、ね、ローマに対して税金を納める人たちの頭として見られ、しかも金持ちでした。なんで主税人が金持ちになることができるのか、ね、ピンハネをしていたんですね。例えばローマから、ね、イスラエルの人々に、ね、月1万円の税金を納めさせなさいという、ね、命令が下されたとするならば、ね、ザーカイをはじめこの主税人たちは、ね、ローマからのお達しで1万2千円を納めなさい、ね、そういうふうに人々に、命令することができます。で要するに本来1万円人々に払わせれば良いはずのところを1万2000円払わせて、その、ね、差分の2000円を自分の懐に入れるということを、ね、そういうことができていたから、だから、ね、主税人は金持ちになることができて、ね、ザーカイ金持ちになることができたんです。そうやって人々から騙し取ることができた。その騙し取りのゆえに、ね、金持ちになることが、できたんですけども、そういうわけでこの主税人は人々から嫌われておりました、ね、汚れたもの、ね、でも、ね、そんな汚れたことをしてでも自分は金持ちになりたいんだという人はおります、ね、世の中におります。人を騙してでも、人を、ね、虐げてでも自分は金持ちになりたい、そのようにして生きていくのが人生だと、そういう価値観を持っている人はいるんですけども、しかしこのザーカイという人は、ね、心に痛みを、ね、覚えながらそういうことをする人でした。でもう好き好んで、人を虐げて平気で、ね、人が困るのも悲しむのも何とも思わずに人からむしり取るような、もう根っからの悪人はおりますけれども、このザーカイはですね、そうではありませんでした。心に痛みを覚えていたんです。清くなりたい、でこんな罪ある自分は嫌だ、ね、お金持ちになったけれども、ね、お金持ちを憧れてはいたけれども、もうお金持ちになったらそれは実は苦いものだった、ね、そういうふうに、ザーカイは思っておりました。良くなりたかったんです。清くなりたかったんです。それでザーカイはそうやって日を過ごしていたんですけども、ある日ですね、この自分の町エリコにイエス様が来られると、ね、その噂を聞きました。イエス様、大勢の人の人生を、ね、治すイエス様、罪を清めてくださるというイエス様、ね、病を癒してくださるというイエス様、もしかしてこのお方に会うならば、ね、自分のこの汚れた性質変えられるかもしれない、罪が何とかなるかもしれない、その望みを抱いてザーカイは、ね、そのイエス様がお通りになられるというところに行きました。ところが群衆でいっぱいです、ね、イエス様がお通りになられるというその通りは人々でいっぱいで、それで、ね、自分がじゃあ群衆をかき分けてイエス様を見に行こうとするとですね、群衆たちに、ね、あ、ザーカイが来たぞ、ね、しかも彼は、ね、背が低い、ね、もう ザーカイが、ね、見ようとする、この、イエス様を邪魔してやろうということで、ね、群衆たちはみんなですね、イエス様 のところに行こうとするザーカイを邪魔するんですね。ザーカイがもう背が低いものだから、ね、もう群衆を飛び越えて、ね、ぴょんぴょん飛び跳ねてイエス様を見ようとしても見れない、ね、群衆たちはもうザーカイなんかに見せてやるもんか、ね、そういうふうに言ってイエス様のところに行こうとするのを、ね、群衆は邪魔します。ザーカイはそれで諦めてでしょうか。いいえ、ザーカイはそれでもイエス様が見たかったんです。それで群衆がもうどこに行っても、満杯で、しかも自分は嫌われるものですから、背が低いものですから、ね、そういう、ね、体的なまた性質もまた社会的な性質もイエス様のところに行ってみることを、ね、みんな邪魔してかかる。それでザーカイはね、前方に走り出て、イチジクグワという木に登って、ね、木に登って、で、それで、イエス様がお通りになりそうなところの上に登って、イエス様を待ち構えました。ね、人々から見ればかなり滑稽だったでしょうね。あの小さいザーカイ、人々に嫌われ者のザーカイ、いつも蔑まれて、いつも憎まれて、いつも人々から小突かれているあのザーカイ、それでも彼にはイエス様に向かっていきたい、イエス様を見たいという志がありました。で、皆さん、これが大事なんです。イエス様を見たいという志が何より大事です。で、人々から嫌われても、また体的なハンディがあったとしても、そのイエス様のところに行って見てみたい、その志が大事です。その志がないままであるならば、ね、ハンディはハンディのままとして、また人々から嫌われたままで残ったでしょうけども、でもイエス様を一目見でも見たい、イエス様と出会いたい、この志をザーカイは持っていたゆえに彼は変えられるんです。5節をお読みします。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。アーメン。群衆はたくさんおりましたけれども、イエス様があなたの家に泊まることにしてあると、ね、定めておられたのは、なんとこのザーカイだったんですね。たくさん群衆がいる中で、たった一人イエス様がね、その家に宿られることに決心されたのはこのザーカイでした。で、なんでイエス様ザーカイというふうに名前を知っているんでしょうね。不思議です。で、初めて出会ったはずです、この、ね、木に登っている小さい、人、なんでザーカイと知っていたんでしょうか。それはそうです、イエス様神の子です。みんなのことを知っているんです。皆さん一人一人のことを、ね、ザーカイのことを知っておりました。ザーカイが人々から嫌われており、なんで嫌われているのか、ね、悪いことをしていたから嫌われていた、ね、お金持ちであることも、またそのお金どうやって築き上げたかのも全部イエス様は知っておられた。それでなおイエス様はザーカイの名前を知り、ザーカイの家に泊まることをね、それを決心しておられた。なんででしょうか。人々から憎まれることをしていた、罪を犯していたザーカイ、なんでイエス様はこのザーカイめがけて、ね、あなたの家に泊まることをしようとして、ね、そういうふうに言われたのか。求めたからです。皆さん、求めたから、イエス様を求めたからです。イエス様もね、もう人々から小突かれても邪魔されても、それでもイエス様を見たいと、一目見たいと願って、木に登ったからです。人々の恥を忍んででもイエス様を見たいと、イエス様と出会いたいと願ったからです。群衆はそんな努力は全くしませんでした。群衆は背が普通に高いです、ね、体のハンディはザーカイほどありません。 もう普通に人、ね、周りの群衆に溶け込んでイエス様を、ね、見ることができます。皆さん、この今の時代もイエス様を見る人、ね、イエス様が通り過ぎるのを見て、ああ、有名人を見ることができた、ああ、この集会に参加することができたと言って、でそれで、ね、その日以降人生が変わるような、ね、ことはしないまま漫然と日を送りつけてきた人は大勢おります。今の時代もそうです。大勢おります。イエス様のことを、ね、イエス様の集会に参加して、でそれで、ああ、みんなと一緒に賛美ができた、楽しかったね、でそれで終わりで、明日から始まる、ね、一日一日全く変わらず漫然と過ごす人たちは大勢いるんですけども、でも中には変えられる人がいるんです。このザーカイのように、どういう人が変えられるか、求める人です。もう木に登ってでも、恥を忍んででもイエス様に会いたい、ね、体のハンディキャップがある、ね、またあるいは、ね、距離的なハンディキャップがある、それでもその体のハンディキャップを乗り越えて努力して、距離のハンディキャップを乗り越えて努力してイエス様を一目見ようとする人のところに、イエス様は名前を呼んでくださり、声をかけてくださり、あなたの中に宿りたいと、そういうふうに言ってくださるんです。皆さん、努力してるでしょうか。イエス様の名前を呼んでいるでしょうか、ね、人から言われてでもなく、ただこのお方なら私のこの人生を作り変えてくださるという、その志を持ってイエス様に近づこうと努力しているでしょうか。そういう努力を持っている人にイエス様は出会ってくださり、客となってくださるんです。6節見ますと、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。アメン。本当にイエス様を大喜びで迎えた、ね、イエス様が入ってきた、イエス様が自分に声をかけてくださった、自分のことを知っておられる、それでもなお自分のところに来られたという喜びを皆さんは覚えているでしょうか。体験しているでしょうか。周りの人々はですね、なぜこれを見て、皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。で、大勢の人々はこのイエス様の行動を見て、イエス様のことをつぶやきました。あの方は、ね、罪人のところに行って客となられた。で、本当に大勢の人々はイエス様のなすことをですね、理解できないんですね。むしろ、なんでこんな、ね、ことをするんだろうと思います。けれども皆さん、イエス様は罪人のところに行って客となられるんです。で、何節の、下の客中を見ますと、ね、あの方は罪人のところに行って、ね、宿を取られた、ね、あるいは宿を取られた、罪人のところに行って宿を取られる、ね、まあ、直訳すると、ね、彼らの間でつぶやいた、ね、あります。そうです、イエス様は罪人のところに行って宿を取られるんです。ヨハネの福音書の1章の14節に書いてあります。ヨハネ福音書の1章14節には、こういうふうに書いてあるんですね、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。言葉は人となって私たちの間に住まれた、まあ、直訳すれば言葉、ね、ロゴスは肉となって、ね、肉として私たちの中にテントを張られた、ね、私たちの中に仮住まいを設けられた、ね、それが直訳です。言葉なるお方イエス様は私たちという肉、私たちという罪人、ね、罪をいろいろ犯してきた、本当ならばイエス様をお入れするにはふさわしくないような、この汚れた私たちの中にイエス様はなんと肉となって幕屋を張ってくださった、ね、テントを設けてくださった、仮住まいを私たちの中に設けてくださったんです。まさしくザーカイの家に、ね、イエス様は行って仮宿を設けられたのと同じように、イエス様はこの地上に降りてこられた時、真っ先にどの中に宿られたか、ね、馬小屋の中の そのマブネの中にイエス様は宿られました。馬の餌箱です。イエス様は赤ちゃんとなって、ね、この地上に降りてこられた時、ね、どこも宿屋は拒否していったんです。このイエス様が、ね、来られるこの時、この全地はイエス様によって作られ、イエス様にあって成り立っているというのに、この世界に、この地上にイエス様が赤ちゃんとして降り立った時、世の宿屋は一切受け入れず、ただ、ね、馬小屋の汚いまぶねの中にイエス様は宿られました。イエス様はなんで神の子であられるのに、清いお方なのに、聖なるお方なのに、こんな汚いところに宿ってくださるのか、不思議です。イエス様はなんでこんな私たちのような汚れた、ね、もう獣の動物の飲み食いするその馬の餌箱のような、ね、私たちのような汚い中にイエス様は狩宿を設けられるのか、本当に不思議ですけれども、それは主が定めたことです。主が決心したんです。イエス様はザーカイの家に泊まることにしていると決心されたのと同じように、どういうわけか私たちという中に、ね、宿屋の中に、ね、入ってこられて私たちのうちに雇ってくださることをイエス様は決心してくださったんです。それも、ね、どういう人の中に宿ろうと決心されるのか、イエス様を求める人のところです。ザーカイのようにで、いろいろなハンディキャップを持っていたとしても、それでもイエス様を求めてイエス様を一目見ようとして、ね、イエス様に期待を持って行こうとする人のところにイエス様を宿ってくださるんです。皆さんイエス様に期待してるでしょうか。皆さんの人生を作り変えてくださると、こんなどうしようもない性格、ね、そんな自分もイエス様は作り変えてくださる、期待してるでしょうか。期待してイエス様のところに行こうとするならば、チェンジが起こるんです。イエス様が来られて皆さんのうちに宿られて、そしてチェンジが起こるんです。ザーカイはチェンジが起こりました。ザーカイは、ね、19章8節見ますと、ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。アメン。作り変わりが起こりました。ザーカイのそれまでの人生で罪にまみれ、お金にまみれてきた、その人生は、そのザーカイの今までの人生は作り変えられました。そしてザーカイが貯蓄してきたそのお金も、ね、作り変えられたんです。それまでザーカイの、ね、金庫の中に閉じ込められていたお金は貧しい人たちに、ね、行き渡るために用いられました。またザーカイ自身が騙し取ったものを、ね、4倍にして返す、で確かに立法では、ね、羊をもし騙し取ったならば4倍にして返さなくてはならない、ね、立法あります。ザーカイは、ね、アブラハムの子だったんです。立法を若干知っていたんです。その立法を、ね、守りますと、ね、このところにおいてザーカイは告白したんです。救いがザーカイに来ました。でイエス様が入ってきたゆえです。不思議ですね。イエス様はザーカイに多くの言葉は言っておりません。ザーカイ、あなた罪人だということは私は知ってるぞ、ね、あなたが、ね、騙し取ったことも知ってる、ね、あなたはそのお金持ちである今、どれほど多くの人たちの迷惑のようにあなたの人生成り立ってるんだ、そんなことをイエス様は言わなかったんです。イエス様がたった一言言ったのは、ザーカイ、私は今日あなたの家に泊まることにしている、ね、ただそれだけだったんですね。たったその一言によって作り変えられたんです。そうです、イエス様が皆さんの人生に入ってくること、これによって全てが作り変わるんです。人を作り変えること、イエスさんを知らない人を作り変えること、これは皆さんが、ね、多くの言葉でもって教えたり諭したり、あなたあの罪を犯した、この罪を犯した、これでは人は変わらないんです。イエス様をその人の中に入れること、これによってもうバーンってその人の人生は変わるんです。人を、ね、多くの言葉で説得してもそれは変わりませんけれども、イエス様が愛を持って、ね、あなたの人生に入っていきたいと、そのたった一言によってザーカイの人生は変わったように、私たちも変えられ、人も変わるんです。 イエス様はね、旧説と次説、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アメン。この人もアブラハムの子だったんです。ザーカイも、ね、その前の人生、昨日までは全くもってアブラハムの子という、ね、人生を送っておりませんでした。けれどもイエス様が入ってきたその時点で、ね、彼はイエス様からこの人もアブラハムの子と、ね、そういうふうに評価されました。イエス様から。私たちも信じるならばアブラハムの子になることができるんです。信仰によってアブラハムの子となるんです。そしてイエス様は、ね、人の子は失われた人を探して救うために来たのです、言いました。失われた人たち大勢おります。この世界、この日本に、皆さんの周りに大勢おります。その人たちを救うためにイエス様は来てくださったんです。イエス様は喜びました、ね、ザーカイが救われたこと、今日救いがこの家に来たとイエス様は喜びました。そうです、人が救われること、これがイエス様の喜びです。冒頭でお見せしましたのはヨハネの4章なんですけども、でイエス様の食物、イエス様の食べ物、それは一体何か、ね、弟子たちはイエス様に食べ物を持ってきました、ね、先生お召し上がりくださいと、ね、ヨハネの4章の、31節のところから34節まで読んだんですけども、これどういうシチュエーションか、ね、サマリアの女の救いの話のその直後です。サマリアの、ね、一人の女、彼女は、ね、結婚で5回も結婚で失敗しました。そして今6人目の男と、ね、同棲生活をしている。その中においてイエス様と出会った。彼女も作り変えられました。今までの人生、今まで決して満足できなかった、ね、その心の渇き、それが、ね、どの男性も満たすことのできなかったこの心の渇き、ただ唯一イエス様によってその渇きは満たされた。そしてその女性は人々にイエス様を伝えに行きました。その伝えに行った直後に弟子たちが、ね、イエス様に出会って、この4章30節からの、ね、先生召し上がってください、ね、食べ物をイエス様に持ってきたんですけども、32節、しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。アーメン。イエス様はもうこの時満腹だったんですね。食べ物を食べていなくて、ね、空腹だった状態だったかもしれなくても、でもイエス様は満腹でした。満足してました。救われたからです。救いがこのサマリアの女の人生に入ってきて、そしてその周りの人たちにもイエス様が伝えられに行ったからです、ね、本当に救いの働きをすると皆さん満腹感を、満足感を味わいます。皆さんもイエス様の働きをしていくならば、イエス様が満足されたのと同じ満足感を皆さんも味わうことができるんです、ね、イエス様は言われました。私を使わした方の御心を行うこと、それが私の食物。そうです、父なる神様の御心は人が救われることです。それまで暗闇の人生を歩んできた、乾いてきた、ザーカイのように、このサマリアの女のように乾いてきたのがイエス様によって満たされること、それが父の御心であり、イエス様の食物なんです。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です、とイエス様はおっしゃいました。皆さんもイエス様によって作り変えられたならば、ね、ザーカイのようにサマリアの女のように本当に人生がチェンジして作り変えられたのであるならば、皆さんも同じように主の働き人として、ね、イエス様に恩返し、イエス様の食物をたくさん整えるべきです。父の御業を行うべきです。そのために必要なものはすべて皆さんに備えられます、与えられます。けれども相変わらず自分のためにお金を積み立てる人生を、ね、相変わらず続けるとするならば、 全く前と同じ、いや前よりもっと悪いものことになってしまいます。なぜならイエス様を知って味わっておきながらなお前の罪に戻るとするならば、もはやね、イエス様が来られたことを無意味にするもの、イエス様を再び十字架につけるものになってしまうからです。皆さんは救われたのであるならば、もはや以前の行いはやめて、イエス様のために働き、イエス様の、ね、と共に歩んでいくべきです。どうか皆さんはこのイエス様に作られた人生を生き、そしてイエス様の御業を行う人生を歩んで、そしてイエス様にたくさんイエス様の喜ばれる食物、満足される食物を積み立てていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちという人生の中にも入ってきてくださったことを感謝いたします。あなたが通られるとき、人生の道のりであなたが通り過ぎようとしておられるとき、私たちはそのままやり過ごすことがないように、あなたが通られるのであるならば、一軸上の木に登ってでもあなたを一目見たいと願ったこの残骸のような熱心さ、またイエス様を求める心をいつでも持ち続けて、そしてその他大勢の群衆のではなく残骸のようにイエス様と直接出会って、イエス様を私たちの中にお入れして作り変えられるものでありたいです。主よ、どうかあなたが来てください。あなたが我々の地に宿り、そして私たちの友となり、私たちの主人と なってくださいますように、そしてあなたが私たちの人生を作り変えてくださいますように、あなたが今朝この御言葉を持って私たちのうちに宿ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主、我々の主人であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して私たちのところに訪れて来られるイエス様をどのようにして私たちが迎えるべきかということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。このサマリアの女のように、またザーカイのようにしっかりあなたを私たちというこの本当にお粗末なところにお入れすることができる私たちでありますように、イエス様、あなたが私たちを助け祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、来てください。このお粗末な本当に重い心感情ですけれど、主よ、あなたをお入れしたいのです。あなたが来てください。そして私を清めてくださって、あなたが本当に私と共に歩むにふさわしい、あなたが幕屋を張るにふさわしい私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちも人の中においてより高いところに登りあなたを見たいのです。そして私たちは人の中においてより乾いたものとして、主よ、あなたの御前にいたいのです。乾いたものと、そしてよりあなたに会いたいものをお尋ねになるイエス様、あなたに私たち一人一人も、主よ、あなたに会いたいもの、一番乾いてあなたを必要としているものとして、主よ、あなたにお会いできますように、主よ、乾く心をあなたが与えてください。そしてあなたと出会って、まだ水瓶を投げて、まだあなたという福音を他の人々に伝えることができる、その福音の勇気をあなたが私たちに与えてください。ザーカイのように、主よ、あなたと出会った暁に悔い改めて、自分が今まで世において罪を飲み食いしながら、より豊かになろう、より金持ちになろうと今まで人々から本当にかすめ取ってきたものがあるとするならば、それをザーカイのその信じたその証し、印のように、私たちもそれを半分は貧しい人に、そしてまだもろもろを4倍にして返すという救いが自分の中に 来たというその証をしっかりと立てることができますように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通して私たち一人一人に語られたことを心から感謝して、この御言葉が生き生きと私たちを変えてくださることも感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。